ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしています。スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先生なんか結構またいろいろと忙しくされてる感じですよね。
ああ、そうですね。おかげさまで。うん、今日の夜6時からですね。
はいはい。
第7回福山駅前上映会主催でですね、うん、ブルーを笑えるその日までっていうですね、不登校とか子供たちの孤独をテーマにした、まあ、映画がですね、福山市初上映で今夜上映されるんです。
今夜、
はい、非常にこう深く考えさせられる映画なので、うんうん、まあ、ぜひお越しいただきたいなと思ってて、うんうんうん、で、その映画のですね、監督さんが武田佳林さんと言われるんですけど、
はい、
実際この武田佳林さんも会場に来られましてですね、映画見終わった後に、うんうん、トークセッションが行われまして、実は私もゲストとしてお招きいただいて、はい、登壇させていただくんですけど、
そうなんですね。
はい、もしよかったら今日夜6時からですね、うんうん、福山市の伏見町にある福山駅前シネマモードで、
はいはい、
開催されまして、うん、大人当日券1800円なんですけど、うん、お子さんはですね、うん、大学生まで、うん、100円ですんで、もしよかったらぜひね、お子さんと一緒にお越しいただきたいなと、はい、思っております。
ねえ、なかなか上映の機会がもうね、なかなかないということなので、話題作ですから、はい、皆さんぜひ、はい、行ってみてください。
はい。
いや、先生、今日ね、テーマが、はい、まあ、新しい言葉みたいなことも話題になってる4時間なんですけれども、
はい、
教育の現場でも、うん、なかなかちょっと、新語でございます。
なるほど。
スチーム教育。
はい。
はい。ちょっと耳にすることはちょいちょい増えてきたんですが、はい、
そうですね、
具体的には知らないという方も多いですよ ね。これ英語で書いてて、ね、STEAM でスチーム教育、は
い
は
い、なんかね、スチームだけ聞くと蒸気かみたいなね、
そうそうそう蒸気のように消えないでほしいなと思ったりするんですけど、ね、はい、どんな教育なんですか。
はい、これさっき岡さん言われたようにですね、うん、STEAM って書いてスチームなんですけど、うん、これそれぞれの頭文字取ってまして、うん、S がサイエンス、科学の S ですね、
はい、
T がテクノロジー、技術の T、うん、で E がエンジニアリング、工学の E、
は
あ、で A がアーツですね、うん、芸術とかリベラルアーツの A、
はあ、
で M がマスマティックス、数学ですね、の M、これをまあ頭文字を取った造語で、科学、技術、工学、数学というですね、この4つのまあ理数教育に、はい、まあ、芸術とかリベラルアーツといったこう創造性の教育を加えた、うん、まあ、新しい教育理念のことで、今教育業界で注目されている新しい教育手法としては、まあ、2つあると言われてて、1つはですね、エドテックっていう、これは、はい、エドテック。これ、エデュケーション、教育とテクノロジーの言葉なんですね。組み合わせた造語で。うん、まあ、これどういう意味かっていうと、うん、まあ、AI とか、まあ、動画とか、うん、まあ、オンライン会話っていった、うん、この ICT の技術を活用した教育手法で、うん、まあ、主には学びをどう効率化するかっていう観点の教育手法なんですね。うん、で、もう一つが今回のテーマである、スチーム教育。うん、でこれはこれまでの知識の詰め込み型の教育であったりとか、まあ、スキルを指導者が一方的にこう教え込んで習得させるという手法じゃなくって、子どもたち一人一人の創造性をまあどう育むかという観点でアプローチしていくという教育手法で、これは最初はですね、スチーム教育ではなくって、この A の部分、芸術がないステム教育として、実はもう2013年にはですね、アメリカで国家戦略として始まってて、でその始まった背景としては、まあ、当時アメリカがすごい課題意識をですね、強く持ってた、まあ、中国がですね、まあ、どんどん台頭してきたことによって、うん、まあ、アメリカが国としてもう未来の競争力を失ってしまうんじゃないかっていう、まあ、危機感であったりとか、まあ、あとは最先端の分野のですね、まあ、教える人材が不足してるんじゃないかっていう、まあ、いろんな背景があってですね、
うん、
まあ、かなり公費を使ってもう国全体でこう推進をしてきてですね、もう今なおですね、力を入れて取り組んでるという、まあ、そういう分野なんですね。
もうだから10年以上前からってことですね。
そうなんです、アメリカはそう
へえ、でも先生これ聞いてると文系、はい、理系とか言うんじゃないわけですね。もうね、
そうなんです。もうそういうカテゴリー、そういうですね、枠にとらわれないというですね。 まあ、近頃はですね、うん、まあ、AI とか IoT って言ってですね、はい、まあ、テクノロジーがすごい進化してるじゃないですか、うんうん、でさっき岡さん言われたようにこれまでのですね、うん、文系とか理系とかっていった、うんうん、この枠にとらわれてるとですね、もうやっぱりこう創造的な学びができないっていうことで、まあ、そういったことが注目されてますね。
これもいつぐらいからその、まあ、アメリカとかは始められてるんでしょうか、うんうん、
アメリカは、まあ、あのすごく、まあ、あの一番有名なのがですね、うん、あのカリフォルニアのサンディエゴにあるハイテクハイっていうのがすごく、まあ、有名で、ここはもうですね、実は24年前に設立をされててですね、でもすごいのはここ公立学校なんで、うん、学費無料なんですよ。
あらあら、
もう幼稚園から高校まで、まあ、16校あるんですけど、はい、もう6000人以上が学んでて、で、あの、生徒をですね、うん、さらにすごいのは、生徒を地域や所得分布に偏りがないように、うん、完全に抽選で選ぶんですよ。
うわ、それめちゃくちゃ良くないですか。
なので、結果的に半数は、あの、低所得者層になってるというぐらい、うん、要は教育の機会均等をですね、アメリカすごい測ってて、うん、で、世界中からここ視察に来てるんですけど、うわ、要はね、めちゃくちゃすごく教育に力を入れてお金かけてるんですね、うん、アメリカは。
いや、でもなんか日本もある意味お金をかけてるようなイメージはね、うん、もちろんあるんですけど、ちょっとまた違うんですね、うん、じゃあ小学校中学校高校っていうふうにまあ進んでいきますけど、うん、はい、学ぶ内容っていうのも変わってきてる。
そうですね、うん、あの、まあ、早い場合は、うん、あの幼児から始められてて、幼児の場合はあのブロックのおもちゃを使ったですね、うん、まあ、構築とか工学の基礎を学んだりとか、はいはい、あとは色の混合実験を通じてですね、うん、あの科学の、まあ、基礎分野を学んだりとか、まあ、してるみたいですね。あと楽器使ってアートの体験とか、うん、で小学生になると、うん、まあ、自然観察とか工作とか絵画とか音楽とか、まあ、ダンスという分野広がっていって、うんうん、まあ、中高生になると、うん、プログラミングとか科学実験とか、まあ、ものづくりデザインに広がっていく、そんな感じですね。
もう全然なんか今の教育と全く違う感じが。
そうそう、だから私たちがね、子供の頃に受けてたこう指導者がこう知識とか答えをこう伝えていってですね、はい、それを暗記してテストしていくっていう学びとはですね、はい、まあ、全然違っててですね、はい、要はこう自分で課題をまあ見つけて、自分で解決できる方法を考えて、まあ論理的思考力を鍛えるという、まあそのためのなんか教育内容かなと思いますね。
なんかそこにもアートが入っているのはすごくなんか心強いというか、なんかほっとするところもありますけども、もともとこの STEAM 教育の狙いとかメリットっていうのは先生どういうとこなんでしょうか。
やはりあの先ほどお伝えしたようにすごく変化が激しいですね、うん、先行き不透明な社会に突入していっているので、うんうん、まあ、そういった社会において、まあ、必要だって言われている、まあ、論理的思考力だったりとか、うん、問題解決能力とかですね、あとはクリエイティブな力とか、まあ、そういった力がこう身につくと言われてまして、でそこから発展していくと、まあ、将来グローバルに活躍できる人材にもなれる可能性が広がるというふうに言われてますね、うん、
なるほど。はい、もういろんなものが期待されているわけですか、はい、
そうですね、
うん、はあ、これじゃあ逆にこう進めていく上でのデメリットみたいなところは、
うん、そうですね、あの、うん、国を挙げてですね、国策としてかなり公費を使ってスチーム教育をしている、まあ、国以外の国でこれ学ぼうと思うとですね、どうしても家庭環境に左右されるんですよ、まあ、さっきのハイテク派の逆ですけど、これスチーム教育じゃなくだけじゃなくてですね、教育全般に言えることなんですけど、要は一部の先進的な学びをしている私立の学校に学費を使って通わせるとか、民間教育機関を学費を使って利用するとか、要はそういうことに私費を投じられるご家庭の子だけが学ぶことができるとか、ね、あとはこういった最先端の教育に関心の高い保護者とか、情報が入ってくる仕組みがあったり、意識の高い保護者の下で育てられている子どもだけに恩恵があるとかですね。まあ、要するに教育内容自体のデメリットってそんなにないんですけど、制度として進めていく上での教育格差が広がりやすいっていうデメリットはあるんじゃないかなと思いますね。
そういうことか、うん、今でもかそね、格差って言われてますもんね、はい、教育の場面ね。でスチーム教育は進んでいる国っていうとどこになってるんですかね。
やはり一番はですね、うん、あの先ほどのアメリカがやっぱり一番ですね。であの10年前ぐらい、まあ、20年、うん、早い場合は20年前ぐらいから、まあ、ハイテク会なんか24年前に設立されてますけど、まあ、進んでまして、であとはイスラエルもかなり力を入れてますね。
そうか、先生もね、行かれましたけど、
はいはい、
う
ん、で同じアジアの国でも、うん、まあ、インドとか中国、はい、それからシンガポール、韓国もこのスチーム教育は今かなり力を入れて取り組んでますね。
もう内容としてはちょっと結果も出たりとかしてるようなものもあるんですか。
うん、特にやっぱりアメリカなんかはですね、うん、かなり進んでるんじゃないかなと思いますね。
日本の現状は先生どうでしょうか。
そうですね、日本もですね、世界各国に遅ればせながら、はい、まあ、少しずつ広がってるんですけど、まあ、いかんせんですね、うん、そもそもこのスチーム教育自体の認知度がものすごい低いんですよね、うん、今 20% ぐらいなんですよ、一般知、認知度が。
なるほど。
で、まあ、海外では国策として取り組まれてて、うん、教育施設の新設とかですね、プロジェクトが次々と行われてるんですけど、うん、日本ってまだスタートしたばっかりなんで、学校や地域によって取り組みにかなりの差があるというのは事実ですね。ただその中でも例えばなんですけど、全国のいくつかの科学館ではですね、このスチーム教育をテーマに展示しているところもありますし、私も今福山市で市議会議員もさせていただいてるんですけど、福山市も今子ども未来館というですね、科学館の整備に向けて計画を進めてるんですけど、この未来館もスチーム教育に力を入れた展示をしていく予定になってて、徐々にでありますが、いろんなところに広がっていってるはいるかなというのを思いますね。
でもなんかだからこそ、もうそうやって情報のを取るのが早い方は、もうご家庭でもいろんなことをこうされていってるけれども、ある意味こう日本国内でこう学校の現場でまずバンとやってもらわないと、それこそ格差も生まれやすそうな感じしますよね。今どんな風に取り入れられてるんですかね、学校では。
やっぱりまだなかなかそのどうしても教育、今の教育自体がですね、特に日本の教育自体が、教員の指導力への依存度がすごい高いんですよね。仕組みではシステムで、子どもたちに学びを促すというよりはですね、この資質の依存度とか教員の方の能力の依存度にかなり高い教育にならざるを得ない今教育のシステムを日本取ってるので、ここをもう少し仕組み化をしてですね、アメリカは基本的にはデータとかエビデンスが取れないものは教育じゃないって言ってるんですよ。教育は科学だって定義づけてて、教育っていうのはデータエビデンスが取れるものが教育なんだと。だから徹底的にデータ主義なので、だからそういったやっぱりこうデータに基づいた教育、エピソード教育なんですけど、日本は多くは要は自分がうまくいったからあなたもうまくいくでしょうみたいな、そういうエピソードではなくて、こういうデータエビデンスに基づいてこういう教育を行いましょうっていうところにもう少しこうシフトチェンジしていく必要もあるかなと思いますね。
じゃあ結構日本の教育にフィットさせていくっていうのはちょっと課題も多かったり、
そうですね、はい、いろいろ課題はありますが、一番私はまず教育予算の課題だと思っててですね、アメリカのようにこう国家プロジェクトとして、この教育を、する方針っていうのがまだまだ日本にはなかなかなくてですね、教育予算も OECD の中でいつもこう世界最下位あたりをさまよっているのが実情で、国としてこう子どもたちの未来への投資がやっぱなかなかまだ行われていないっていう実態はあるかなと。なので、スチーム教育もそうですし、教育全般としてやっぱりこう進んでいない部分っていうのはまだあるかなというのは思いますね。
また先生たちもそれに合わせてね、ちょっとこうスキルを上げていかないとっていうところも。
そうなんですよ。だからここは、これ他の国にも同じ課題あるんですけど、日本っていうのはそこもかなり深刻で、そもそもスチーム教育を教えられる、指導者がですね、なかなかいないという。で、学校の先生に、委ねられてるんですけど、学校の先生たちもすごく多忙で、
いや本当そうですよ。
要はそういったことをですね、教えられる余裕もなければですね、新しい分野を勉強する時間もないというですね。で、ここは教育予算とも関係するんですけど、先生の数自体をもっともっと増加できれば課題を解決する可能性もあるんですけど、その先生をですね、増員する予算もないっていうですね、なんかこういうジレンマもありますね。
もっと欠けてほしいよ、子供たちにね。
なので結局こういった最先端の教育やろうと思うと、どうしてもその家庭に依存せざるを得ない。
そうね。だからそうすると格差につながる。
そうなんですよね。だからお金がある家庭の子供、要は外部機関、私費など投じれる子供がより高い質の教育を受けられるというですね、この格差が大きくなっているっていうのが実情なのかなと思いますね。
あとサイエンスとかテクノロジーとかエンジニアリングとか、ちょっと学校の設備もちょっとなかなかね、整えるのが、
そうですね、いると思いますね。
ここもお金がかかる感じですもんね。いやでも先生やっぱりでも言ってもね、やっぱこうやっていい教育方法はどんどん取り入れていって、もう子どもたち、日本の子どもにもね、どんどんいい教育を与えたいっていうか ね思うんで、どんな風な子どもたちにとって社会になっていってほしいなみたいな思いありますか。
そうですね、私の理想は、やっぱり家庭の状況に関係なくですね、どんな家庭に生まれてきたとしても、どの家庭の子も質の高い教育、最先端の教育が学びやすい土壌というのは作ってほしいですし、どの子もある一定以上のチャンスを得られる、
はい、
一定機会以上のバッターボックスに立てる社会であってほしいなと願ってて、
うんうん、
私は子供たちにとって人生っていうのは打率じゃなくて安打数だと思ってるんですよ。要は打率じゃなくてヒット打った数だと思ってて、
うんうん、
そうなるとよりたくさんバッターボックスに立てた方が有利じゃないですか、
はいはい、
となるとどの子にも一定機会以上のチャンスが訪れる社会であってほしいなと願ってて、
うんうん、
そのためにはですね、繰り返しになりますけど、もっともっと人材育成に子供たちのためにやっぱりお金を投じられる、公費を投じられる国になってほしいなと思ってるんですよ。で、このままの状態が続くと日本民族は滅びるよってテスラのイーロン・マスクに言われてしまいましたけど、
ほんまにちょっとヒヤッとしましたし、
ね、
ムカッともしましたけど、
ね、でもやっぱり現実に数字が如実に表してて、まあ、日本って平均年齢って今世界第2位なんですよ、モナコに次いで。で、まあ、モナコってわずか人口3万6千人ぐらいですから、要は一定規模の人口のある国ではもう平均年齢トップなんですね。そこに加えて日本の人口増加率って世界最下位なんですよ。
そっか、
ね、これからどんどん世界は人口増えていきますけど、日本はどんどん減っていくっていうことで、しかもですね、少ない人口で生産性を上げていくために必要なデジタル化も遅れててですね、世界デジタル競争ランキングも32位なんですよね。
そんなに低いんですか。
そうなんですよ。私正直めちゃくちゃ危機感感じてて、私も子供いますし、リスナーの皆さんもお子さんとかお孫さんいらっしゃる方多いと思うんですけど、どんな社会になるんだろうと思って子供たちにとって、もうすごい危機感感じてて、だからこそね、もっともっと人材育成に、教育に、やっぱ今こそ投資していくべきだと思ってて、老子の有名な言葉に魚を与えるんじゃなくって、うん、魚の取り方を教えよってあるじゃないですか。ね、人材育成にこうお金や労力を避ける国になってほしいですし、うん、でそれは政府だけの仕事じゃなくって、
はい、
まあ、国民全体の課題だとも思ってますし、うん、みんなでこう機運を高めていかなきゃいけない。
うん、
で、先日ご紹介させていただいたように、毎年ボランティアでできる範囲になりますけど、大規模じゃないですが、子ども未来フェスというですね、
はいはい、
子どもの職業体験、キャリア教育のイベントも開催をしてますが、うん、やはりそれも魚の取り方っていうのを教えたいですし、
ね、
まあ、人材育成の一助になればなって思いでですね、
うん、
なんとか自分でできる範囲内でありますけど、
はい、
やっていきたいなと思ってるんですけど、
なんか何に出会うか、どんな大人の人に出会うかで全然子供ってすごく変わりますもんね。
そうですね、
ね、いやいや、ちょっと本当に、なんかもっと予算かけてほしいです。はい、
ぜひマスメディアの皆さんの力も、はい、非常に私は重要だと思ってまして。
本当に。
そうなんです。我々の人生にはほぼ1ミリも関係ないですね、
うん。
会ったことも話したこともない、どっかの芸能人が何かをやらかしたみたいなことを、うんうん、そんなことを寄ってたかってみんなで批判するんじゃなくて、
はい、
ね、もっとこれからのね、未来に来たる危機を、
うん、
なんかみんなで考えられる、どう乗り越えたらいいかを考えられる土壌を作っていくにはですね、本当マスメディアの皆さんの力としてすごい偉大だと思ってるし、
本当ですよ。
ものすごい大きな影響力持ってると思ってるので、
教育の現場も、まあ、メディアの現場も、
はい、
結構地方とかは意外と声をちゃんと上げて行動してると思うんですけど、うん、中央がね、本当にもうなんとかしてほしいわ。
いや国民全体の関心や意識としてですね、
はいはい、
もうぜひそっちにですね、もっと向けていただきたいなと思いますよね。
一ミリも関係ないわ、本当ね。はい、さあ、北先生からもっとお知らせもありますが、
はい、そうなんです。第12回不登校、福山不登校セミナーというのをですね、
はい、
開催したいと思いってまして、うんうんうん、これはどなたでもご参加できて、無料で不登校のことを学べるセミナーになってまして、
はい、
今回はですね、我々東林館高校の職員であるですね、浮田拓也先生にご登壇いただいて、彼は臨床心理士と公認心理士というですね、心理のスペシャリストとしてですね、日々東林館高校の中で子どもたちに関わってくれてるんですけど、そういった子どもたちのですね、具体的な関わり方とかですね、支援の方法や実践例をですね、ぜひ皆さんにですね、お伝えをさせていただきたいなというふうに思っております。
はい、9月25日の水曜日、
はい、
夕方7時から8時30分までとなっていますね、
はい、
場所は F ピコアリーナ福山の多目的室、
はい、
参加費は無料、
はい、
お申し込みが必要ですね。
そうですね、
うん、
詳しいご案内がです、
うんうん、
いやもお申し込みのフォームが、
うん、
東林館高校のホームページのですね、
うんうん、
トップページの下の方にあるトピックスの中にありますので、ぜひ検索していただいてお申し込みいただきたいなと思っております。
はい、はい、またお電話でも大丈夫ということで、
はい、
東林館高等学校は 084-923-4543 084923-4543 となっております。はい。はい、先生、このスチーム教育、どんな風に日本が広がっていくか、どんどん注目ですね。
そうですね。なんか、こう、途中でなんか、頓挫してほしくはないですよね。
本当ですよ。そのスチームになってほしくないんで、ですよね。上記になってほしくない。
は
い。
で、あとはやっぱり、追跡調査はやっぱやってほしいですよね。どういう結果が出たのかっていうのは、やっぱ教育は長い目で見ていく必要があって、アメリカはそれずっと追ってるんですよね。追跡してるんですよね。だから日本も、どういった結果になったかをですね、やっぱちゃんと見て、そしてそれをさらにブラッシュアップしていくという方法が必要なんじゃないかなと思います。
はい。今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
親子のこと、教育のことについて先生に相談したいことや聞いてみたいことがある方は、asanama@rcc.net まで送ってください。通信制普通科、福山市徳田市に校舎があります、東林館高等学校の理事長の木田光栄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。